大竹紳士交友録。火曜日の担当は獨協大学特任教授でコラムニストの深澤真希さん、リモートでのご出演です。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
すいません、私持病の関係で夏はちょっと微熱が出ちゃって、はい、それで多分文化放送で止められちゃうんですよ。今も37度ぐらいあるので、るこの間の美穂さんみたいになってしまう。うん、そう、夏はね、午後になるとどんどん体温が上がっちゃって、外に出ると結構体温が上がるっていう病気なので、すいませんが、
はいはい、
今もね、うん、そう37度2分ぐらい今あるので、申し訳ない。体調全然いいんです、いつものことなので。はい、ということで、進めます。
はいはい、
この番組やコーナーで何度も取り上げてきたジャーナリストの伊藤詩織さん、うん、ネットで名誉毀損されたということで、うん、漫画家の蓮見敏子さんら3人を相手に、770万円の、損害賠償、投稿の削除、謝罪を求めて東京地裁に提訴しました。はい、で、改めてこの事件を振り返ります。しおりさんは当時 TBS のワシントン支局長だった山口則之氏と2015年に東京で就職相談で会ったところ、泥酔させられ、家に帰りたいと言ったのに市の泊まるホテルに連れ込まれ、気がついたら性行為を強要されていた。で、高輪署の捜査でしおりさんが無理やりホテルに連れ込まれたことをホテルのベルボーイ、タクシーの運転手も証言、しかも防犯カメラの映像もあって逮捕状も出たのに、逮捕直前に高輪署の上の警視庁から取りやめさせられるという、まあ、異常な事態が起こったわけですよね。で、山口氏としおりさんは就職相談という完全な力関係があって、しかも妻子があるにもかかわらず、山口氏は性行為はあったんだけれども、それは誘われたからだと主張して、で、まあ、書類送検はされるんですが、2016年に嫌疑不十分ということで不起訴処分になってしまうんですね。はい、で、2017年、週刊新潮がこの事件をスクープで取り上げて、しおりさんが記者会見、でさらにしおりさんは著書ブラックボックスを文藝春秋から出版するんですけれども、
はい、
山口氏は安倍首相をテーマにした著書を幻冬舎から2冊出すなど、まあ、非常に関係が近いことから、ネットを中心にしおりさんを枕営業とか、ハニートラップとか、安倍さん反安倍だろうとか、反日だろうとか、在日だろうという中傷する声が一気に増えてしまった、
はい、
で、刑事事件で不起訴になったんですが、しおりさんは民事で提訴したところ、皆さん覚えてらっしゃるように昨年東京地裁が山口氏のしおりさんへの性暴力を認定して、はい、慰謝料など330万円の支払いを命じたというのがこれまでの経緯です。
まあ、あの山口さん側は控訴してますよね。同意があったというふうにことを言って、はい、で裁判は続いているということですね。
はい、まあ、ただとにかく防犯カメラもある、証言もあるという、かなり固めの裁判だったわけですけれども、うん、で、漫画家の蓮見敏子さん、この方はまあネットを中心に活躍されている方なんですが、うん、自身のツイッターで2017年からヤマロ・サオリ・おしりちゃんシリーズと題して、うん、私ジャーナリストになりたいの、試しに大物記者と寝てみたわ、だけどあれから音沙汰なし、私にただのにして、これってレイプでしょ、枕営業大失敗、もう読むだけでも不愉快ですけれども、うん、などと書いたイラストなどを投稿してきたわけですね。うん、明らかなセカンドレイプです。うん、で、さらにネットの番組ではですね、この蓮見氏がイラストを持っているとですね、うん、自民党議員の杉田水脈氏や、うん、長尾隆氏もこのしおりさんのこのイラストを見て、嘲笑し侮辱したということすらあったわけですね。
は
あ、で、そうなんです、このネット番組は今でも まだ見られる状態にあるんですが、で、蓮見氏はですね、この間この、イラストは誹謗中傷であるということをいろんな人に指摘されたんですが、これはあくまでも風刺画でフィクションである、あの、でも風刺画っていうのは何かを風刺しているものなので、フィクションってことはありえないんですね、風刺画というものは、はいはい、つまりしおりさんを風刺しているものなんですけれども、だからフィクションとは言えないんですが、しおりさんとは無関係で、だからしおりさんが民事で勝訴しても作品を、削除しないというふうに主張してきました。というのは彼女にはファンがとてもたくさんついていて、蓮見さんさすがというふうに褒められるわけですね。あの女をもっとやっつけてくださいというファンに支えられているので、彼女は強気なわけです。ただこの3年間しおりさんだけではなくて、家族や関係者も本当に凄まじい誹謗中傷を受けてきて、しおりさんはロンドンへ移住せざるを得なくなった、まあ、コロナで今東京に帰ってきてらっしゃいますけれども、東京に住めない状態にあったわけですね。で、今回しおりさん改めて、取材も受けて記者会見もされました。スルーすればいいと言われて自分も言い聞かせ続けてきたっておっしゃってるんですけど、私もついね、ネット見ない方がいいですよって言うし、自分にも言うんだけど、誹謗された時に。でも問題はやっぱり 書き込む側にあるわけだから、うん、読む側が自衛しただけではやっぱり解決しないわけですね。見ない間にもその誹謗は広がっているわけだから、うん、だからやっぱりスルースキルとかっていう言葉がありますけれども、それは明らかに間違っているわけですね、うんうん、さらにしおりさんはね、この今回民事で勝訴したので、うん、名誉毀損をしようと思った時に、うん、まあ、先日このコーナーでも取り上げた木村花さんの死も知って、はい、まあ、大変にショックを受けたという、うん、まあ、私も本当にショックを受けましたけれども、うん、ということがあったわけです、うん、でね、はすみさんなんですが、はすみさんのツイッター改めて見に行きました私、はい、先ほどまで見てるんですが、うん、現在自身のツイッターに改めてその問題になった枕営業大失敗というイラストをわざわざ自分のツイッターのプロフィールの背景に貼り直しています。つまり誰でもはすみとしこというふうに検索してツイッターを見に行ったら、うん、そのしおりさんを、中傷しただろうイラストをわざわざ貼り直しています、うん、さらに昨日のしおりさんの会見で、木村花さんの死を引き合いに出しているけれども、うん、自分にもね、つまりはすみさんのところにも誹謗中傷が殺到しているんだと、うん、もしね、あのしおりさんが550万円欲しいなら、うん、私が木村花さんのようにならないようにするべきじゃないかというようなことまで書き込んでいるわけです、うん、でもちろんね、はすみさんのに対する誹謗中傷もちょっと見たら確かにひどいものがあったんですけれども、うん、その人ももちろんやめてほしいんですが、うん、ただはすみさんがやっぱりしおりさんにやってきたことがね、いかに悪質だったか、今自分がもし誹謗中傷を受けているならばですよ、うんうん、その誹謗の何百倍ものものをしおりさんが受けてきたという想像力をどうして持てないかなと思うんですね、うんうん、で今回この提訴ので、をフォローしてくれた人がいます。今回の提訴の対象者を絞り込んだのは、この番組でもね、うん、ご存知な、評論家の荻上チキさんですね、はい、この方がチームを作りました、うん、で、はい、うん、SNS とかヤフーコメントとか、うん、YouTube とか、うん、まとめサイトとか、とにかくですね、大人数でさまざまなサイトから、うん、しおりさんへの誹謗中傷をリサーチして、うん、その、ね、リサーチの投稿全体はなんと70万件にも及んだそうです、うん、で70万件をこういろいろ絞り込んでいって、で蓮見さんのこの、ね、投稿を何度も繰り返し、つまり異常なほどに繰り返しシェアしていた、うん、リツイートをしていた男性ユーザー、うん、この方は医師とクリエイターだったそうですけれども、はい、この2人はですね、うん、個人情報が分かったそうなんですね、まあ、やっぱり、うん、あのツイッターだけじゃなくてインスタとかフェイスブックにつながってたりするとその人のこと分かったりするじゃないですか、うん、なのでいきなり提訴されています、うん、でさらにそれぞれ他の投稿で悪質なリツイートの人とか悪質な内容のものについては情報開示請求をかけて法的措置を行っていくということで、うん、今まさに花さんの時と同じように、うん、しおりさんに誹謗した人たちがどんどん削除し始めているんですけれども、うん、もう抑えられてますからね、そう簡単にはいかないわけです、うん、
なるほど。
ではい、でチキさんによるとね、ただ今回は、うん、いろいろ寄付とかもあったんでなんとかできたそうなんですけれども、うん、お金も人も時間もかかる70万件ですから、うん、やっぱとても普通の人にできるようなことではないそうです、うん、とても大変なことだった。でチキさんは法的整備も大事なんだけれども、やっぱりねサイトの提供者側がね、それはツイッターだったりヤフーコメントだったりが、うん、やはりこういった誹謗中傷に対応することが必要だっていうことを言っていて、うんうん、私もねそれはずっと思っていて、法的措置っていうことはやっぱり表現の自由にも関わってくることなので、うん、その以前にね、ネットの企業あるいは私たちがネットを使う学生に教える教育、うん、あるいは大人のもう 40、50 代の通称もひどいですから、うんうん、個人への教育とか、ただ法律で規制してもらうことだけじゃなくて、社会全体がこのネットの誹謗中傷という問題をね、うん、しおりさんやこの花さんの件からやっぱりね向き合っていかなければいけないなというふうに思うんですよ、
まあ、しおりさんがやっぱしね、ここ、まあ、そうじゃないんだろうけども心が強くね、うん、いらっしゃるから、
はい、
まだ ね、うん、まあ、そうじゃないんだろうけどね、うん、でも強く対処していらっしゃるから、
はい、本当にしおりさんを、うん、私もしおりさんの誹謗を、うん、仕事でいくつかだいぶ調べたんですけれども、うん、私が眠れなくなるほどのレベルでしたから、うん、全く人事でありながら、うん、本当にひどいものが多かった、うんわけですね、う
ん、これ深澤さん、うん、はすみとしこさんはこの描いている漫画は伊藤詩織さんのことだとか、はい、伊藤詩織さんをモデルにしているのではないと言って ているんですよね。そうですそ
う
です。
あくまでもフィクションだということを言っているわけですね、うん、で関係がないんだということを言っているわけです。ただ、まあ、あの蓮見さん絵もお上手でいらっしゃるので残念ながら似てますし、しかも時期がまあ一致していてテーマも一致しているので多くの放送関係者はこれは彼女の伊藤詩織と書いていなくても、まあ、そもそも山路沙織って書いているので似ている名前なんですけど、うん、オシリーナって書いているわけですが、まあ、本人と特定できる可能性は十分にある、名誉毀損に当たるだろうということが多くの放送関係者の見立てだそうです、
うん、あともう一つ伺いたいのはあの山口紀之さんを、はい、まあ、直接的にも間接的にもこう応援しているジャーナリストの方とか、はい、メディア関連の方とか、はい、政治家の方々いらっしゃいますけれども、はい、それとあの、はい、蓮見敏子さんは直接的な関連性というのはあるんですか？
はい、あります。一緒にさっきも言ったようにネットの番組に一緒に出ていて、この蓮見さんのこのイラスト、まあ、もともと蓮見さんのイラスト自身は山口氏の反論を元にしたものなんですけれども、うん、でさらにはさっき言ったように杉田水脈さんとか、さまざまなですね議員ですとかいわゆるこう安倍さんを支持するような人たちがネットの番組に集まって一つのこうしおりさんをアイコンにしているとか反安倍反日のアイコンにしてきたという事実もあるわけですね。
あのこの、
まあ、かなり
どうぞどうぞすいません、
はい、どうぞ大丈夫です、はい、
あのこの性被害 のある種二次被害 その被害者の方が、はい、加害者たるだろう方を訴えるケースって、はい、未だかつてはほとんどなかったケースですよね。
はい、セカンドレイプが名誉、もちろん名誉毀損ということ自体は、ね、十分にあり得ることなんですけれども、うん、あのとにかくレイプ被害の方というのは加害者と向き合うだけでも大変なことですから、ね、さらにセカンドレイプと向き合うということは到底、うん、でしかも結局またですね、あのしおりさんへの中傷もまた結局増えているわけです、うん、金が欲しいのかというようなことも言われているわけですから本人にとって決していいことではないわけですね。ただこれをやらなければ花さんだったり他のさまざまな被害を受けている人たちがまた繰り返されるとい う、うん、もうほとんど本人は使命感でやられていると思いますね、うん、
これ外国なんかじゃもっとかなり大きく取り上げられているそうですね。
はい、そうです、そうです。あの、本当にですね、イギリスは BBC でそもそも1時間番組やりましたし、うん、ここ、まあ、あの、やはり安倍さんと近いということが山口さんがということは大きいと思うんですね。うん、それで、まあ、かなり、あの、取り上げられて、来ています。で、うん、最後にもう一個言いたいんですが、うん、性犯罪被害についてはですね、警視庁の全国統一の相談電話があります、#8103、うん、#HEART3 というものがあるので、うん、皆さん何かあったらですね、これかけてほしいですし、うん、あとね、しおりさんジャーナリストとして素晴らしい仕事もたくさんやってます。公式サイト見ていただくとそれも見られますので、うん、しおりさんはただのサバイバーだけでなくですね、ジャーナリストとしてもぜひお仕事見ていただければと思います。
はい、
ありがとうございます、はい、うん、大竹紳士固有力今日の担当は深澤真希さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。